ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょう。
皆さんこんにちは、総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山芳恵です。院長先生よろしくお願いいたします。
お願いします。さてこの番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん8月になりましたね。
本当ですね、あっという間に8月になってしまいました。
でも毎日毎日ね暑い日が続いてますよね。
本当にもう夏休み欲しいですね。私たちも
ですよね、は
い、
もう本当にもうとろけそうなんですけども
本当です
これだけね暑いとですねやっぱその暑いんで肌の露出がね増えてくる、まあ、季節かなとも思うんですけども、特に女性の方はねそんなあの服装の方も見えるかなと思うんですけども、まあ中にはねもしかするとあざがねあって、そうするとまあ気遅れされる方もね見えるかなと思うんですけども、どうでしょうね。
確かにちょっとこう隠したくなりますよね。
そうなんですよね、ね、ただどうも聞くとですねあざにもいろんな種類があるようで、特にそのお子さんの場合はね治療でまあ、消せたりあるいはね目立たなくすることもできるってことも聞いたことがあるんですよね。
そうなんですね、
うん、でですね今回はですね総合大友会病院形成外科部長の、伊藤祐介先生をゲストにお迎えして、いろいろとね形成外科のことについてもお話を伺っていこうかと思います。伊藤先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですけども、その先ほども少しお話しましたけども、そのあざもね、一言にあざといってもいろんなものがあるって聞いたんですけども、分かりやすくできるだけ教えてもらえることってできますかね。
はい、分かりました。あざは大まかに青いあざ、茶色や黒のあざ、赤いあざがあります。代表的なものに、まず青あざに、皆さんもご存知の毛孔斑があります。毛孔斑はほとんどの日本人の赤ちゃんのお尻にできるものですけれども、お尻以外の場所にできると異所性毛孔斑と呼ばれます。他に毛孔斑と同じような青い色のあざが、お顔の額からまぶた、ほっぺたに出る太田母斑というあざもあります。この太田母斑は赤ちゃんだけではなく思春期頃の方から出てくる場合もあります。次に茶色、黒いあざには茶色くてすべすべの扁平母斑と呼ばれるものや、色が黒くて皮膚から少し盛り上がったり毛が生えてきたりする色素性母斑というものが挙げられます。後者の色素性母斑は、生まれつきの大きなほくろのようなものとしてイメージしていただくと分かりやすいと思います。最後に赤いあざとしては単純性血管腫と呼ばれるものやいちご状血管腫と呼ばれるものなどがあります。これは厳密には血管腫とか血管奇形と呼ばれるもので、異常な血管の中の血液の赤い色が皮膚の表面から透けて見えるというものです。
なるほど、いろんな種類があるんです ね、
なんか聞くとまずは色で分けてましたよ ね、
そうでした、
いろんな色があってそこからまた色プラスすべすべ感って始まりましたけど、なんか触った感じ
表面がまたいろんな形状になっている、ね、
そうそう
ということなんですね。
そういろんなのが分かれてくるんですね。その毛孔斑がお尻以外にも出るって、ね、
私もびっくりしました。毛孔斑といったらお尻っていうイメージが強かったんですが、
ですね、先ほども少しお話しましたけども、その消せるとかあるいはその目立たなくすることもできるあざもあるってちょっと聞いたんですけども、今お話しされたあざの中でそういったものってあるんですか。
そうですね、今挙げたあざのほとんどのものがレーザー治療の対象となってきます。
レーザー、
はい、レーザー治療というのは特定の波長の強い光をあざに当てて反応させて、色素を壊すことで色を薄くしていくという治療です。このレーザー治療は、大きな副作用合併症が起きづらくて、安全性が高い治療なので、ほとんどの場合まずはレーザー治療を始めることになります。ただ全てに効果が出るものではなくて、色素性母斑と、レーザーを当ててみても残念ながら効果が低かったあざは、手術で切除する場合もありますし、あとイチゴ状血管腫の中でも、大きなものは、小児科の先生にご協力いただいて飲み薬で治療するという場合もあります。
飲み薬ですって。
飲み薬で効いてくるんですね。
そうですね、比較的新しい治療で効果が高いと言われております。
もう今医学は本当に
すごいです ね
日進月歩と言いますけれども、うん、すごい進んできているんですね。
いちご状ってなんか可愛い名前ですけど
本当ですよ。でもちょっと肌にねいちご状はいらないですよ ね、
う
ん、
そうですね。で今レーザーっていう話だったんですけども割とこう短い時間で終わるようなもんなんですかねその治療って。
あ治療の、期間としましては、うんまあ、一度当てた場所は次の照射まで原則3ヶ月くらい期間を空ける必要があります、うんうん、残念ながら1回の照射でパッと消えるっていうことは非常に稀なので、うんまあ、2回目3回目と、照射を繰り返していくっていうことを考えると、うんまあ、初めてから治療の完了までは、まあ、最低半年から1年程度は必要になるかなとお考えください。
なるほど。
結構かかりますけども、まあ、でもそれで、ねしっかり消えればね消えるなり、まあ、目立たなくなればねいいかなと思うんですけども、
う
ん
そうですね、うん、もうちっちゃなうちから始められるんですね。
あそうですね赤ちゃんから始められる方が多いです ね、
まあ、確かにそうすればそのお子さん自体が分かんないうちに薄くなったり消えていればね、はいはい、いろいろといい
結果につ
ながりますよ ね、う
ん、で赤ちゃんって今お話があったんですけど実際何歳あるいは何ヶ月ってそのレベルなんですか。
そうですねもう0歳の本当に早い方だと生後1ヶ月ぐらいから始める方もいらっしゃいますね。
そうなんですね。で、まあ、確かにねそのちっちゃい頃にやればねその、まあ、どう言ってるかな心の傷っていうのかなやっぱあざってね心の傷も生み出してしまう可能性もやっぱあると思うんですよ ね、
そ, うですねで
それがないっていうのはやっぱり大きいですよね。
いや大きいと思います、
うん、なるほど。ただ、まあ、お子さんの場合だとねどうしてもこのレーザーってそもそもレーザーそうそう痛いもんなんですかこれは。
そうですね当てるときに輪ゴムでパチンって弾かれたみたいな痛みを感じると言われてますので
そういうことですか、
はい。まあ、適宜痛み止め の貼り薬塗り薬とかを使って行っていきます、
うんうん、お子さんの場合だとねどうしてもやっぱその痛みっていうのはね耐え難いかなと思っちゃうこともあるんですけどその場合ってどうするんですか。
そうですね今申し上げたような痛み止めの、貼り薬塗り薬を使っていきますのと、まあ、それらを使っても残念ながら痛みを完全にゼロにすることはできないので、まあ、ちっちゃいお子さんだと申し訳ないですがちょっと無理やり押さえつけて行っていくってことになってしまいますね。
あとね場合によってはね全身麻酔でやることもね確かありますよね。
そうですねあんまり範囲が広いとか、まあ、どうしても痛みが強くて外来通院でできないという方は、まあ、全身麻酔が必要になってきますので、うんまあ、その場合は大学病院など大きな病院にご紹介させていただくということになります、う
ん、なるほど、
はい。あと今お子さんのお話がねずっと続いてたんですけども大人の方でもこれは適用にはなるんでしょうかね。
はい大人の方でも治療はできますけれどもちっちゃいお子さんの方がレーザーの効果が効きやすいですので、まあ、ちょっと回数がかかってしまったり消えにくいっていうことはありますけれども治療自体は行うことができますので、
うん、なるほど、はい、いや昔はこういう治療が多分なかったと思いますからそのままずっとあざをお子さんの頃からずっと持って悩んでる方もいらっしゃるかもしれませんもんね、
う
ん、
そうですね。そういう方はご相談いただければと思います、
うん、あとね僕もちょっとうろ覚えなんですけども、はい昔からレーザーってあったと思うんですけども、ただね最近どうもその範囲っていうのかなその適用範囲が増えてきたようなと僕は思ってるんですけど確かその前聞いた話だと波長いろんな波長のレーザーが出てきて、はい、でそのけ、まあ、消せるとか目立たなくできるあざの種類が増えてきたって聞いたの、それで合ってます。
そうですねレーザー治療自体が比較的ここ数十年の新しい治療なので、まあ、技術 の、 進歩が起こっているジャンルではありますので、まあ、最初は青いあざ茶色いあざだけだったのが、まあ、近年はそういう赤いあざにも効果があるようなレーザーが出てきて効果も高いものが出てきているっていうところですね。
なるほど。レーザーと、ね、一口に言いますけれども今高田先生おっしゃったみたいに波長がいろいろで、
うんそうなんですよね、
治療の範囲も増えている、うん、ということなんですね。
だからその治療を受ける側もそのある意味情報を、ね、アップデートしていかないと、はい、これ消えないもんだとずっと思っておられる方も、ね、もしかしたら見えるかもしれませんから ね、まあ、そういった方はやっぱり1回血液外科にかかっていただくっていうのが一番いいですかね。
そうですね1回ご相談に来ていただければご相談に乗れるかと思いますので、
うんはい、何でもですけど専門家に相談する、うんね、というのは、ね、大切ですね、うんうん
あと先ほど少しお話あったんですけども、基本的には外来の治療ということで、まあ、入院は必要ないんですかね、ほぼほぼ。
そうですね、うん、原則的には外来通院でやっておりますね、
うんうんうん、まあ、ほど大きいものでない限りは、まあ、入院の必要はなさそうかなってところですね。
そうですね、はい、
はい、わかりました。あとあざについて何かこれだけ言っときたいってことありますか。
先ほど院長先生もおっしゃってた通り、まずは相談に来ていただいて、大人の方もお子さんも相談に来ていただいて、あの治療の対象になるかっていうのをあの聞いていただければと思います。
はい、ありがとうございます。あとですね、今ここまでちょっとあざのお話を聞いてきたんですけれども、それ以外何か形成外科として力を入れているようなことってありますか。
そうですね、あのまず形成外科っていうのがどういう診療科っていうのか、なかなかあのイメージしづらい方も多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、多いのは皮膚の出来物とかしこりの切除であるとか、
はい、
あと、怪我ややけどでの治療であるとか、あとそういった怪我が治った後の傷跡とかケロイドの治療などを主に行っています、うんうん、他にも大友会病院のこちら形成外科では、あのまぶたの眼瞼下垂などの手術にも力を入れております。うんうんうん、
そうそう、眼瞼下垂ってね、眼瞼下垂ここ最近よく聞くんですよね。
そうですね、あの白内障の手術をされた方が、うん、はい、なんか結構セットでされたっていう話も聞いたりするんですが、うんうん、はい、増えてきてるんですか。
そうですね、ここ数年患者さんが非常に、うん、あの外来にかかって手術される方が増えておられますね、
うん、具体的にどんな症状が出たらこの手術の適用っていうかね、やってもらうことになるんですかね、はい。
そうですね、あの眼瞼下垂であの形成外科を受診されるっていう方は、まあ、どうしても高齢の方が多いんですけれども、うんうん、まあ、多くその方々が訴えられるのは、まあ、視野が狭くなって上の方とか外の方があの視野が見づらくなってくるとか、あと目を開けていると疲れてしまって閉じてしまうとか、あと、顎を上げないと前が見えないとか、あとあの見た目のところでは若い頃に比べてあの目がちっちゃくなってきたとか、あの見た目眠そうに見えてしまうとか、はい、そういったことをおっしゃいますね。そういった症状に伴ってあのおでこのシワが増えたとか、まぶたが落ちくぼんできたっていう症状を訴えられる方もいらっしゃいます。
なるほど、確かにね、あのまぶたをこう無理くり開けようとすると、シワが寄るんですね、グーってあの額に。
あ、わかります、あのグッてこう上げないとという、うん、
見えないっていうね、なんか額にシワが増えればまたさらに老けてね
本当院長のおっしゃる通りです。
そうなんです、ね、
そして結構あのそうやって見ているとなんか肩こりまでなるっていう話を聞いたことがあるんですけど。
そうですね、その、今院長がおっしゃったようにそのおでこに力を入れて頑張って、はい、あのまぶたを開けることで、まあ、その筋つながっている筋肉の頭とかあの肩の筋肉も使って、頭痛とか肩こりとかが出てくるっていう方もいらっしゃいます、
うん、
これ手術は局所麻酔でやるんですよね。
そうですね、あの原則局所麻酔で、うん、あの術中にまぶたの開き具合を、うんうん、あの実際にあのご本人にも見ていただきながら調整しながら行っていく手術となります、うんうん、
一応これは入院ですか。
そうですね、原則あの一泊入院をお勧めしております、う
ん、まあ、一泊入院で手術した後に、まあ、経過を見るために入院していただいて、翌日問題なければお帰りいただくってそんな流れですかね。
そうですね、
うん、そうなんです。僕これね、これ前あのこの写真見せてもらったんですよ、そのまぶたの手術 の、はい、その前後で、で5を見るとですね、
はい、
若返ってます。
そうなんですね、
もう見た目がびっくりするぐらい若返ります。
見た目も若返り、 そしてまた見え方も若返るわけですから、
これはあのおすすめと言っていいのか、
画期的な、ね、うん、ね、画期的なって言っちゃっていいのかどうか分かりませんが、
はい、僕もあの将来あのなったらぜひやってもらおうかと思っております。
お待ちしております。
まだあと数年頑張ろうかと思いますけども、はい、将来よろしくお願いいたします。
はい、将来ですね、
はい、というわけで今回は大友会病院の形成外科のことについて伊藤先生にお話を伺ってまいりましたけども、どうですか鳩山さん。
ね、いろいろと、まあ、やっぱり医学の世界というのは進歩が、ね、著しいんだなということをつくづく感じました。
あとやっぱそういった、ね、情報を、ね、いろいろとそのなんていうかな、こう取り入れていくっていうか、アンテナを張り巡らせていただくこともね、僕らも一生懸命お話をしますけども ね、やっぱその聞いてもらわないとなかなか届かないところもありますので、
せっかくいいことをね、していただいていても知らないと誰もそこの世界には入れませんからね、うん、
もったいないですからね、
知らないと、ね、もったいないです、はい、
できるだけね自分からも情報を得るようにしていただきたいなと思っております。はい、さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。 それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。